今日の御言葉はヨハネの福音書3章の16節お読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はよう愛されたということで、喜平牧師に説教していただきます。
今日は短い箇所でありますので、もう一度お読みしたいと思います。神様の御言葉をこの今日も私たちに神様は語りかけてくださっている御言葉を聞きたいと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今日この御言葉で私たちが聞きますことは、信じるということです。まあ、キリスト教が、ただ信ぜよと、神様を信じなさいと言っているということは、有名なことであると思いますが、しかしその、信じるということについて、そこまで深く考えられていないかもしれません。または、よくわかんないなと、思われているかもしれません。むしろ、よくわかんないなと思われていたら、ちょっと深く考えられていると思います。聖書の中に、信じるという言葉がたくさん出てきます。まあ、今日の箇所も、出てきますが、今日の箇所の周辺を見回してみても、何回も何回も信じる、信じません、信じます、そういうような言葉が出てきます。聖書の中で信じるという言葉が出てくると、まあ、日本語で普通に意味する、そのこれが本当であるということを認めるということ以上の意味が込められています。それではこの信じるとは、聖書が私たちに信じなさいと言っているところの信じるということはどういうことなんでしょうか。そのことを今日この御言葉を共に読んで、そして理解しながら探っていきたいと思います。このヨハネの福音書の3章16節は、実は有名な箇所なんですね。まあ日本ではあまりそんなにあちこちで見たりはしないですけれども、国によっては、例えば、クリスチャンの人の、会社の、まあそれが例えば服屋さんだとしたら、まあ実際ありますけれども、その服のところに3:16って書いたりするんですね。または、大リーグの、試合とか見てるとですね、その野球場の観客席のところの壁のところに3:16と書いてあるんですね。または、ジョン3:16と書いてあるします。まあ、というようにですね、いろんなところにこの、ヨハネの福音書3章16節っていうのは、この聖書のメッセージのまとめとして、書かれたり、アピールされたりしています。まあ、ただですね、実際に日本人である私たちはこの3章16節を読んでも、なんのこっちゃっていう風な感じを受けるかもしれません。実際に、この箇所で救われましたっていう人はあまり、私の記憶の中であまり聞いたことがないんですね。ちょっとわかりにくい箇所である。 ただ確かに聖書の重要なメッセージがぎゅっと集められて閉じ込められている。ですのでこの3章16節を聞いてよくわからんなっていうことが始めになるということは良いスタートかもしれない。うんと思うことが実は言うと始まりであるということかもしれません。まあ3章16節、なぞなぞみたいなんですけれども、この箇所は神様と私たち人間、神様と私たち人間一人一人と、神様が私たち人間一人一人と関係を持ってくださる、そのことを書いてあります。まあそのことをもうちょっと分かりやすく話してみたいと思いますが、例えばですね、こう隣の部屋に例えば家族が誰かいると思って話してたらいつの間にかいなくなってたそういう経験をされたことはないでしょうか。誰かいると思って話したけどいないとき、そういうのがありますね。逆に誰もいないと思ってて話してて、そしたら誰かいたっていうこともありますね。独り言を話して、人生、もし人生がちょっと深いことというか、深遠なこと言いますが、人生が話すことであるならば、まあ、聖書は、そのような、どちらか、私たちはどちらかであるということを言っていると、いうことだと思います。つまり、人生は、誰か一緒にいる会話なのか、それともただ単の独り言なのか、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、逆に聖書は私たちに実は言うと人生は会話なんだというふうに言っています。多くの人々は神様がいないと思っている、それで独り言を喋っている。誰もいないで喋っているだけだと思っている。でも誰もいないと思って喋ってたら、実際には誰かがいた。私の人生を見ていらっしゃる方がいた。私の独り言を聞いていらっしゃる方がいた。実際だと人生ってそういうもんなんだ。それが聖書の言うことです。人生が話すことであるなら、聖書は私たちの人生に確かに聞き手がいらっしゃるということを私たちに教えています。私たちの目には見えない、耳には何も聞こえてこないかもしれない、しかし全てを超えたところに、宇宙ということではなくてですね、全てを超えたところにご人格を持っていらっしゃる、人格的な存在が、絶対的な存在がいらっしゃる。そうするとですね、人々は質問をし始めるんですね。もし神がいるならば、なぜこのような悪いことや悲惨なことが起こるのか、神はなぜそれらのことを、もし神がいるならば放っておくのか。実際にですね、私先週このことを聞きました。誰から聞いたかというよりも伝え聞いたんですね。他のクリスチャンの人からこういうことを最近言われました、友達から言われましたっていうことを聞きました。実際私もたくさんの経験があります。これ職場とか または大学の友人とか、たくさんの人からこのことを聞かれます。もし神がいるならば、なぜこのような悪いことや悲惨を放っているのか。つまりこの言葉を言い換えるならばですね、神は愛なのかということなんですね。もし神が愛でなければ、神を信じる意味がないということです。そうじゃないでしょうか。神がいるならなぜこのような悲惨を放っているのか。だから私は神を信じる。ということは、もし神が愛でなければ、神を信じる意味がないということです。これは非常に確信をついています。神がいるかどうかわからない。でも、いるとしても、もしそれが愛の神でなければ、信じる意味がない。信じることはできないということです。そうなんですね。もし神様が愛の方でなければ、私たち信じることできないんです。というのは、信じるっていうのはその方がいるっていうことを認めるだけじゃないからです。信頼して寄りかかるということの意味が含まれるわけですね。ですから、その方が、神がいたとしても、その存在を認めても、本当にその方に心を許して、心を委ねて、人生を委ねて、信頼しきることはできないわけです。もし、神が私たちを愛して、本当に愛してくださらなければ、決して私たちは、本当の意味では、この神を信じることができないんです。それに対して聖書、今日の箇所は、私たちに、語りかけられる。神は愛されたと。神は愛していると。そして神は私たちをその愛に招いていらっしゃると。今日の御言葉はその愛の神を私たちに語っている。聖書は神がいると言います。それだけでなく、しかしそれだけでなく、もっと重要なことは、この神が私たち一人一人を愛してくださる神であるということです。だから私たちは、聖書、今日の箇所が私たちに求めることは、だから私たちは神が愛であるので、この方に心と人生を委ねきりなさい、というふうに、今日の箇所は語っています。私たちは、心のどこかでこのことを求めているじゃないでしょうか。私たちは自分の人生のすべての責任を取り切れると思っていますか？まあ大人としてやって、仕事をして、お金をちゃんと自分で得て、誰にも非難されない生活を送っている。しかし、私たちの人生で私たちが責任を負わなければならないことは、それだけじゃないですね。ただ、私たちはこの世間的に手を成していると。いうことだけではないんですね。もっと深いことがあります。一体私は本当にこの人生を何のために生きているのか。もし目的があるならば、正しい目的のために私はこの人生を使っているのか。私は本当に正しいことをしているのか。この先進諸国に来て、本当に自分が正しいのか。私の死んだ後はどうなるんだろう。私は何のために生まれてきて、そして死んだらどこに行くのか。まあこれらのことはですね、私たちがしなければならない責任ではないですけれども、 しかし私たちが追っているものですね。私たちはなぜこの地上に生きているのか、死んでどこに行くのか、何が正しいことなのか。そういうことを私たち自身では知ることができない。そして私たちは本当に正しく歩むことができるのか、そのことを自分で責任を負うことができません。責任を負いきれないことが人生の中にたくさんあります。私たちは本当に追い切れない責任を負って日々生きるように言われて、しかし私たちはギブアップしませんか？無理だっていうことを告白しませんか？今の社会はあなたならできる、あなたは全ての人の頂上に立たなければならない、より優れたものにならなければならない、そういうふうに私たちに語りかける。あなたは自分の全ての夢を果たし、自分の栄光を得ることができる、そういうふうに私たちは言うかもしれない。しかし私たちの心は知っているんじゃないでしょうか。いや、そんなものはいらないと。そうではなくて、本当に自分が何者なのかを知っていた、本当に自分が何のために生きて、そして死んだらどこに行くのか、本当のことが知りたい。そして相応の人生を歩みたいと、それが正直なところじゃないでしょうか。私たちは責任を、追い切れない責任を負おうとしている。しかし私たちは告白しなければならない。できないんです。私たちは委ねなければならない。私たちは全てを知っているわけじゃない。全てができるわけじゃない。私たちは限界があるということを認める。それは、ただ、投げ合いになって、そうすることもありか、あるかもしれませんが、そうではなくて、神様に委ねることによって私たちは自分の限界を認めることができます。そしてこれは現実です。神様は本当にいらっしゃる。そして神様は私たちを愛してくださっている。これはただの気慰めではなくて現実なんですね。ですからこそ私たちは自分の限界を認めて神様に委ねるということをぜひとも考えていきたいと思います。それではこのことをですね、私たちはこの御言葉から聞いていくわけですね。では神様は本当に私たちを愛してくださっているのか、神様が愛されているとはどういうことなのか、それに私たちはどういうふうにその神様の愛を受けたらいいのか、そのことを今日の御言葉から聞いていきましょう。ですから今日のメッセージのポイントはこのようになります。神の愛であるイエス・キリストにあなたの心と人生を委ねる、これが信じるということです。神の愛であるイエス・キリストにあなたの心と人生を委ねようということです。それでは今日の箇所ですね、16節短い箇所なんですけれども、2つの部分で見てまいります。まず前半の部分、まあ2つの文になっているのですぐにわかりますが、まず前半の部分、神は実にその一人子をお与えになった方によう愛された。この御言葉から神様が私たちを愛してくださっている、神の愛ということを聞きたいと思います。これは私たちへの祝福の約束です。すでに与えられた祝福です。 この前半は神の愛ということを聞きます。二つ目に後半ではその神様の愛の目的または実りについて私たちは聞きます。神の愛の目的または実りが二つ目です。これは私たちに対する勧めになります。この神の愛を受けると受け取るということ、そして永遠の命、この永遠の命ということも普通考えるものと違った意味が含まれていますが、永遠の命を持つという信じることによって永遠の命を得ようということを私たちは聞きます。それではもう一度重要なポイントを繰り返しますが、メッセージのポイントは神の愛であるイエス・キリストにあなたの心と人生を委ねなさいということです。一つ目のポイントは前半の部分で神の愛ということ、二つ目のポイントは後半部分で神の愛の目的そして実りということ、私たちは見てまいりたいと思います。それでは16節の前半から見てまいりましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。まずこの新約聖書、まあ、聖書は旧約聖書と新約聖書の二つの部分がありますが、その旧約聖書はイエス様よりも前に書かれたもの、そして新約聖書はイエス様よりも後に書かれたものを指します。そして、この新約聖書はもともと他の言葉で書かれています。もちろん、まあ、日本語ではありません。英語でもありません。古代のギリシャ語で書かれています。で、古代のギリシャ語の言葉の順番だと、まずはじめに、まあ、実にと言われている言葉は記憶するんですけど、まあ、それはまあ置いといて、はじめにその神は愛されたという言葉が一番初めにきます。神は愛されたということ。神は愛された。愛されたとは言いますけれども、まあいろんな人たちがこの愛という言葉をいろんな意味で使います。あるいは男女の愛であったり、あるいは親子の愛であったり、またあるいは同じ国の同胞愛であったり、いろんな愛がありますけれども、聖書の愛は、まあ一般にもよく言われますけれども、犠牲の愛であるというふうに言われる。それはただ単にその行いのことが愛であると言っているわけじゃないですね。そこにはちゃんと心があります。その愛は心から出てくるものです。しかしその聖書が教えるところの愛は、自分を犠牲にするまでにある人を思い、その人のために犠牲を払ってその人の益を求めること、そういう愛が誠の愛であると聖書は言っているわけですね。まあ、聖書の中にいろんな愛が出てきますけれども、しかし本当の愛、神様の私たちに対する愛、また私たちが他の人々を愛するべき愛、それは自分を犠牲にするまでに他の人の益を求める、自分のことはもう考え抜けてしまって、もうただその人の幸いを求めること、まあその人 の, あの基準があの自分の基準になるわけじゃないですね。その人が求めることをいつもするということじゃないです。その人の奴隷になるということじゃないですね。そうではなくて、その人が何がいい悪いと思っていようが、 本当に必要なこと、その人に本当に必要で益になることを求めること。まあ親が子供にするのはそうですね。子供はよく知りません。だから危険なことや悪いことをいいことだと思ってやります。で、親はダメって言うわけですね。それはダメって言うのは厳しいかもしれないけれども、それは最終的には子供たちもあれは良かったんだ、あれつまりお父さんとお母さんが言ったことは正しかったんだ、お父さんとお母さんはよく自分を愛してくれたと思うわけですね。そのような愛です。それは何かこう感情がないわけじゃないですね。感情が伴う愛です。そのものへの本当の愛着、情愛を含むんです。神様はそのように私たちを愛してくださっている、想像できますか。ですから私たちが先ほども言ったように、なんで神様が言うならこのような悲惨なことや悪いことを放っておくのかと思われるかもしれない。しかし必ずしも私たちは本当に何が良くなって悪くなるのか分かんないですね。こんな悪いことだと思ったことが本当にいいことのもとになる。例えば経済がどんどん悪くなる、悪くなったな、悪いことだなと思うかもしれない。いろんな人が苦しむ。しかし最終的に人々は国が貧しくなっても幸せになるということはあるわけですね。まあそれはちょっと社会的なことかもしれませんが、私たち個人の人生でもそうなわけです。何が本当に悪いことかいいことかわからない。しかし聖書が、神様の言葉が私たちにこの言葉を通じて語っていることは、神は愛していらっしゃるということです。愛していらっしゃる。神様はご自身を犠牲にするまでに私たちを思い、私たちの益や幸いを求めていらっしゃる。そして実際にそれをされると。神様は全ての力を持っている全能の神ですから、実際それを おできになるんですね。そして今さまざまな苦しみや災いもそのプロセスである。神様が愛してくださって、親が子供を本当に愛して、そしてその幸いを望む、神様は私たちを愛してくださっている。さあその次の言葉に行きましょう。世を愛されたとあります。神は愛された、何を愛された、世を愛された。この世という言葉はですね、ちょっと特別な意味があります。世界全部を愛してくださった、ちょっと違う微妙なニュアンスがあるんですね。この世という言葉、特にこの聖書の中のヨハネの福音書の中でたくさん使われている言葉です。特別な意味で使われているので、よくこう使われて繰り返し使われるので特別な意味を持っていますが、まあ、いくつかの、まあ、意味で使われています。まあ、普通に世間一般という意味で使われている言葉ですね。まあ、私たちも普通世といえば世の春であるとか、そういうふうに言いますね。世間一般ということを指して使います。実際そのヨハネの福音書の中でもそういうふうに使われていることがあります。しかしもっとよく使われているのは、この人生という意味で使われているんですね。またこの世界というのは、この世界が次の世界になる、またはこの人生の後に次の人生があるということを前提にして、この世界、この人生という意味でよというふうに言われている。で、よくイエス様が私はこの世のものではありませんとか言ったりします。またあなた方はこの世のものではありませんとか言ったりします。それはそういうことです。この短い人生、 70年、80年、またもうそれ短いかもしれませんが、そこにあなた方が隷属している、奴隷となっている、もうではない。そうなってはいけないということですね。まあ、そのような意味で、よっと使われる。また、このよということが、救いの対象として使われていることがあります。まあ、このよということは、ヨハネの福音書50回出てきて、私ちょっと今回全部開いてみました。実際、皆さんもしてくださったら面白いですので、ぜひ、やっていただきたいと思いますが、救いの対象として、世に光がやってきた。イエス様が来られたことを世に光がやってきた。言われて。また今日の箇所もそうですね。世を愛された。神様の救いがこの世に。また、後半部分、イエス様が死なれる直前のお話の中、弟子たちへのお話の中では、弟子がそこから選び出されて救い出されたところの集団として世というふうに言われている。ですからですね、ヨハネの福音書の中でこの世という言葉についてちょっと移り変わりがあるんですね、その中で。もともとの意味が違う、いろいろと変わるわけじゃないんですけれども、はじめは弟子たちは世の中に含まれている。で、イエス様は私は世を救うために来たとおっしゃる。ところが、その後になって、その弟子たちが本当にイエス様の弟子たちとして、その献身をすると、イエス様は今度は、あなたは世のものではないとおっしゃるんですね。まあ、ちょっと細かいことを言いましたが、この世という言葉ですから、ここではどういうことを意味しているんでしょう。神は世を愛されたというとき、どういうことを意味しているのか。それは、この神様に反対する、反逆して神様を知らない世界の一部である私たちを神様が実は言うと愛していらっしゃるということを意味しています。確かにクリスチャンになる人とならない人がいる。イエス様を信じるようになる人とならない人がいる。神様をその愛の神であると信じるようになる人とならない人がいます。しかし初めは全ての人はこの世の中で生きていて、この世のこの人生だけに集中していて、なんとかこの人生で益を得ようとしている。楽しい人生、素晴らしい人生を送って自分の栄光を表して生きようとしている。しかしそこから神様は選び出されて、救い出されて、そこから引っ張り出される人々。そしてこの世だけのために生きるのではなく、永遠の視点で生きる者たちがいる。しかしその者たちも始まる世の中に含まれてるんですね。しかし神様は、その世の一部である者たちを愛してくださっている。自分はそんな大したことないから、そんな選ばれてなんてことありません。選ばれてることなんてこれまで一回もないし。しかし神様はそういう者たちこそ選ばれるんですね。私たちは人間の基準でこの神様が愛してくださるかどうかを判断することはできないんですね。全くもって神様の基準は違う。神様は知識のあるものもないもの、年老いたもの、若いもの、男性も女性も、身分の高いものも低いものも、学歴があってもなくて、貧しいもの、富んだもの、全くもって関係なく、その愛に召される。神様は、 神様がまず私たちを愛してください。私たちがまだ世であるとき、神様がまず私たちを愛して、そして私たちをご自身に引き寄せてくださいます。神様は愛されたということを聞きました。神様が私たちを本当に、親がこう思うようにご自身を犠牲にして愛してください。そして神様は私たちを愛してくださる。世を愛された、それは世の一部である、神様に反逆するものであった。私たちをその世から引っ張り出してください。世の全くもって一部であった、まさに世の典型であった私たちをご自身の力強い身腕を持って、そのご自身の愛の中に入れてくださるんです。そしてこの前半部分の最後に、その一人子をお与えになったほどにということがあります。一人子を与えられた、神様が愛された、そういうだけではただ言葉だけになってしまう可能性がありますね。神様が愛されて何をしてくださったんですかということが大切なわけです。神様はただ愛されただけで終わらない。神様は行動をされました、お働きをされました。それが一人子をお与えになったということですね。一体これどういう意味でしょう。一人子をお与えになる、一人子というのはイエス・キリストのことです。一人子、ちなみに人間も神の子らというふうに聖書の中で呼ばれているところがあります。まあ、神様が人間を作ったわけですから、聖書によると。という意味で、まあ、神の子らというわけですね。ところが、ここでは、ここによると、神様の御子は一人しかいないというふうに言われて。つまり、これは、人間とは全くもって違う方であるということですね。確かにイエス様は人間になられました。しかし、この方は人間ではなかったからなんですね。一人子、神様のこの子と言われている意味での子は一人しかいない。このイエス・キリストと神様との関係は特別な関係である。他のものと比べることはできない特別な関係をイエス様は神様と持っていらっしゃるということです。このお方は神様はご自身であると聖書は語っています。神様は父なる神様と永遠から共にいらっしゃって、そして父なる神様と完全な愛の関係にいらっしゃって、そして今もそうである方である。その方が お与えになるってどういうことでしょう。まあ、もちろんイエス様がこの地上に来ました。神様にいらっしゃる方が人間を、人間の見姿と心を、その魂を取られました。そのように父なる神様は御子なるイエス様をこの地上に使わされました。それは人間を救うためでした。しかしただ使わすだけじゃないんですね。ここで神様がお与えになるという言葉で含まれている。それはただイエス様を使わして何とかせえということだけじゃないですね。神様は、父なる神様は、その御子がこの地上に来て何をするか、それを知っていらっしゃって、それを計画されて、そしてその御子を使わされたんです。一人子を与えられた。この与えるという言葉に深い意味が含まれてですね。それはつまりお与えになった、 まるでこう明け渡す、売り渡すようですね。 非常に大事な宝物、私たち何か持っているでしょう。まあ、宝石であったり、自分の大事なものがある。父なる神様にとってこの独り子はまさにそれでした。ご自身の最も尊い宝でした。しかしそのものを与えられた。与えたらどうなりますか？私たちが大事なものを持っています。それを与えたらもう自分のものじゃなくなるわけです。そのニュアンスがあるわけですね、ここに。父なる神様はこの独り子をお与えになった。世にお与えになった。つまり、この方を生贄にされたということですね。この今日の16節の箇所、聖書を持っていらっしゃる方は、その直前に、14節、15節に、このことが書かれています。14節、15節、ちょっと今日の箇所じゃないですけど、お見せしますが、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。モーセが荒野で蛇をあげたようにと言われているのは、今日招きの言葉で呼んでいただいたんですけれども、モーセとイスラエルが荒野で40年間ぐるぐるぐるぐる回っているときに、イスラエルの人が神様に不信仰のゆえに、神様に不平不安、不満を言いました。すると神様は毒蛇を送られた。そして毒蛇が人を噛んだ。その時に神様はモーセに聖堂の蛇を作りなさいとおっしゃいました。そして竿、木の棒のそのてっぺんにそれを縛り付けてそれを掲げなさいとおっしゃった。そしてその聖堂の蛇を見る者は生きると。蛇に、毒蛇に噛まれても生きるとおっしゃった。そして実際そうしたら、人々は、ある人々は見上げます。ある人々は見上げなかったかもしれない。しかし見上げると生きた。そのこと、その出来事を言ってるんですね。で、その聖堂の蛇が木にかけられて、あげられたように、人の子、これはイエス様の子ですけれども、イエス様もあげられなければならない。これは十字架のことを言っているんですね。だからこの一人子をお与えになったほどに愛された。お与えになるということはご自身の一番大切にしているこの宝である一人子をイエス様を世のため、罪人たちのため、神様に逆らう者たちのために引き渡された。十字架の恥と痛みと苦しみの死に引き渡された。そういうことですね。なんでイエス様は十字架にかかったんでしょう。十字架にかかる必要があったんでしょう。それは私たちの罪のためです。私たちの罪は神様に対する反逆です。神様に対する罪です。そして、本当は私たちがその十字架にかかって死ななければならなかった。すべての人がです。しかし、神様はこの一人子を多くの人々の身代わりとされたわけですね。私たちに代わって、イエス様が十字架で死んでくださったんです。呪いを受けてくださったんです。この短い一つの文ですけれど、いろんなことが入ってますよね。これ、パッと言われて分かるっていうのはすごいです。ほとんどの人は分からないと思います。しかし、ここに本当にたくさんのことが入っている。重要なことがすべて入っている。神は実にその一人子をお与えになった方に、よう愛された。神は愛された。神は私たちを ご自身を犠牲にしてまでも愛してくださる神である。そして神様は世を愛された。神様に反逆するこの世の一部であった私たちを愛してください。神様はその一人をお与えになったほどに愛された。神様は本当にご自身が一番大切にしていらっしゃる。そのお方を私たちのこの反逆する者たちの代わりに十字架にかけられた。私たちを救うために。この方を磨いてされた。神様は愛であるということです。ならなぜこのような悪いことが私たちの人生に起こるのか。それら一つ一つの私たちの人生の悪いことや災いについて、人間である 私が一つ一つ説明することはできません。しかし神様には理由があります。そしてその世の終わりには全て明らかにされる。その時に私たちは神様を本当に褒めたたえることになるでしょう。この神様が私たちを愛されたということ、ご自身の御子を送ってくださったということ、この聖書のメッセージを私たちは信じなければならない。後半部分に参りましょう。それでは私たちはどうすればいいんですか。神様が私たちを愛してくださった、一人子をくださって私たちの身代わりとしてくださった、私たちの罪を許してくださった、では私たちは何をしたいんでしょう。私たちがしなければならないことはこれを受け入れることです。受け入れることになる。後半部分を読んでみましょう。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。なぜ神様はこのようなことをなさったのか。なぜ一人子を送られたのか。なぜご自身が一番大切なものを私たちにくださったのか。理解できないわけです、私たちは。まだ私たちがその愛する者が何かこう価値のあるものだったらわかります。私たちが神様にとって何か価値のあるものだったらわかります。しかし私たちは神様の敵だったんです。敵なんです。なぜその敵のためにご自身の最も大切な方を与えられ渡されたんでしょうか。それは私たちが滅びないためであるとまず書いてある。滅びないためです。これは裏返して言えば私たちは滅びに向かっているということです。生まれつきのままの私たちは自分の基準で自分のしたいことをして自分のために自分の栄光のために生きる。神様なんて知らへんと、神様なんておっても関係ないと思っている。そして私たちは自分自身を神様の正しい裁きにふさわしいものに人生を通してするのです。表向きにいいことをしていても私たちの心を神様はご覧になる。私たちの心は永遠の滅びに値する。神様から見ればですね、永遠の滅びに値する。 私たちは罪人であります。しかし滅びないためにというふうに言われているということは、神様はそのように滅びるままにすることを望んでおられないということです。その代わりに永遠の命を持つためにと書かれている。永遠の命とは何でしょう。特にこれヨハネの福音書の中で、ヨハネの文章の中で永遠の命という言葉は特別な意味で用いられている。それはヨハネの同じヨハネの福音書17章の3節に、そのことが書かれていますが、永遠の命とは神様とその御子を知ることであるというふうにイエス様はおっしゃっている。ますますちょっとよくわからないというふうになるかもしれませんが、この知るという言葉も特別な意味があるんですね。これが、それは神様と深い関係になるということです。知るということは、いろんな神様と人間との関係にも使われますし、また人間と人間、特に夫婦の関係の中で使われたりしますが、知るということは深い関係に入るということにします。ですから、ただ永遠の命が、ただそのずーっと続く命、ということを、だけを意味するというのは勘違いなんですね。確かにそれも含まれます。しかし、この永遠に続く命というのは、神様と私たちの関係、交わりというふうに言いますが、神様と私たちの交流、深い関係、それの結果に過ぎないんですね。ずーっと続く命は、ある人々が言います。いや、ずーっと生きるとかそんなん結構ですとしんどいだけですと。しかし神様との深い関係の中に永遠に生きるということは、神様から切り離されて死に定められている私たちが永遠に生きるこの地上の人生とは全くもって別物なんですね。それは本当に幸いな命です。それを私たちはまだ経験していないかもしれない。しかし本当にこれを経験し始めると、この地上でもそれを私たちは味わい始めます。クリスチャンになると味わい始めます。すると世界が全くもって変わって見えるいうふうにクリスチャンたちが言います。こんな世界があるとは思わなかった。私もその経験をしました。この永遠の命を得るということ、持つということ、そのことを本当に私たちが知るために、イエス様は、神様はイエス様を一人子を送られました。しかしその永遠の命を持つためには一つのステップがあるんですね。一つのステップがあります。それが信じるということです。ここに書かれていますね。御子を信じる者が永遠の命を持つためである。御子を信じるということなんですね。この信じるという言葉も、もう一番初めに言いましたけれども、普通日本人が使う信じる以上の意味があるんですね。ですからこの今日の箇所はもう一言こう説明がいちいちフットノートがいるような箇所ですけれども、信じるということ、これどういうことでしょう。ヨハネの福音書の中では信じるということは受け入れるということと同じ意味で使われています。一章のヨハネの一章の十二節を見てみると、しかしこの方を受け入れた人々、この方というイエス様の子ですが、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ここで受け入れた人々、つまりその名を信じた人々と言われている。だからこの受け入れるということと信じるということは同じ意味なんですね。つまりこのイエス様が神様の愛の現れであると、神様の愛ご自身であるということを受け、そしてこの方が私たちの罪のために死んでくださったということを受け、 そして今私たちは神様との交わりの中に、神様との深い関係の中に入れられつつある。そのことを受け入れることです。またこの信じるということは聞き従うことでもあるとも言われています。ヨハネの3章の36節、聞き従うこと、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まる。ここでも信じる者、聞き従わない者というふうに言われて、つまり信じるということの中には聞き従うということが含まれているということですね。これどういうことでしょう。信じるだけでいいんじゃないですか。聞き従わなくてもいい、その行いは要求されないんじゃないですか。そう思われるかもしれない。しかしその信じるということはですね、ただ頭で認識するっていうことじゃないんですね。そうではなくて、むしろ委ねるということです。委ね切るということです。子供たちを見てください。子供たちは周りの大人に委ね切っています。彼ら自分自身が、自分が限界があるということを知っているからですね。これも知らないし、これもできない。でも子供たちはずっと心配しているでしょうか。まあそういう子もいるかもしれませんが、むしろ子供たちはあっけらかんとしている。私なんか幸せそうにしている。まあそういうことを私たちは願いますけれども、それは彼らが委ねているからです。彼らは親を、また周りの大人たちを信じているからですね。そして彼らは自分たちが知らないということを知っているので、親たちの言うこと、大人たちの言うことを素直に信じてしまいます。先生たちの言うこととかね、パッと信じてしまう。冗談で親がこう何か嘘を言うとですね、信じちゃうんですね。親が、または大人たちが子供にこれしなさいって言ったら、いやって言う時もあるかもしれないけれども、しかし初めの子供たちの反応はスッと知ってることですね。彼らが委ねているからです。自分が知らないという現実、何がすべきことか、今すべきことか知らないということを認めて委ねているので聞き従うのです。そういう意味なんですね。ここで信じると言われていること、信じるということは委ねるということなんです。自分が知らない、できない、それを認めて委ねきる、知っていらっしゃる方に、そして私たちを愛してくださる方に委ねきること、私たちの心とそして人生を委ねきること、本当に信頼できる大人たちが、周りにいる子供たちは幸せです。彼らは本当に楽しそうにします。なぜならば彼らは委ねていいと思っているからです。今日の箇所は、神様は私たちを愛してくださっていると言っている。つまり私たちはこの神様に委ねていいんだということなんです。信じなさいって言われる、それは神様に、この愛してくださる神様、私たちのために ご自身の一番大切なものもお与えくださる神様、その方に委ねきりなさいということなんです。認めましょう。私たちは知りません。十分に知りません。人生を生きるだけ十分に知っていないのです。大人であってもそうです。何十年生きてきてもそうです。認めましょう。私たちは力がないんです。明日も一週間後も一年後も、本当に自分が正しい生き方をして、そして力強く生きているか、そんなことは分かんないんです。 来年には。もしかしたら私たちのうちの一人が、牢屋の中にいるかもしれない。わかんないですね。しかし、聖書は私たちに言います。委ねよと。神様を信じなさいと。なぜならば、この方が全てを知っていらっしゃり、この方が力の源であり、この方が私たちを本当に愛してくださっているからです。ご自身の一番大切なものまで犠牲にしてまでも、私たちを愛してくださっているからです。なぜ神様を愛してくださるんでしょう。私たちがそんなに値しないものだったら、なぜ神様を愛してくださるんでしょう。いい質問です。私の答えはわからないということです。しかし私のわかることは、それでも神様を愛してくださっているということです。ですから神様は愛です。どのようにしてわかりますか。この方はイエス・キリストをくださいました。ご自身の一番大切なものを私たちにくださった。それで十分です。なぜ神様の理論を私たちは分からない。しかし明らかなことは、この方は確かに私たちを愛している方であるから、私たちはこの方に自分の心と人生を委ねることができるんです。私たちは自分自身の弱さを認めることができるんです。もういいんです。自分の弱い自分のままで、もういいんです。無知な自分のままで、もういいんです。誰にも使えない自分のままで、神様が知ってください、愛してください。ですからこの方に人生を委ねませんか。私たちはもう手を挙げて、私は分からない、でもただこの方が愛してくださっていることだけは知っている、この方に私たちの心と人生を委ねませんか。神様を、この愛の神様を信じましょう。このヨハネの3章16節、今度はもっと違った目で読めるんじゃないかと思います。一つ一つ説明いたしましたが、ヨハネの3章16節、もう一度読んでみましょう。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちを愛してくださった。ご自身を犠牲にする愛です。犠牲にしてまでも私たちの幸いを求める愛です。よう愛してくださった。私たちがその一部分だったよう、神様に逆らう、この地上の人生だけに集中する、この地上の人生で自分の栄光と幸福を回収しようとする、そして神様に逆らって生きる、私たちを愛してくださった。その 証拠は、現れは、神様の愛の現れは、一人子をお与えになったということです。一人子をお与えになった。イエス様が、イエス様に、神様に送られてきました。そして、ただ来られただけじゃなくて、お与えになった。この方を、明け渡された。それは、あげられるためだったということが、14節で言われていた。人の子もあげられなければなりません。イエス様が来られたのは私たちの罪のための生贄となるためでした。私たちが値する罰を代わって受けられるためでした。私たちにご自身が一番大切にしているものをお与えくださった。私のために犠牲にしてくださった。本当にご自身を犠牲にしてくださったようなものです。ですから。なぜ神様は私たちを愛してくださったのかわからない。しかし神様は確かに私たちを愛してくださっていることは、このイエス・キリストが十字架にかかったということで明らかです。それでは私たちは何をしなければならないか。私たちは滅びに向かっていた。しかし神様は滅びない、私たちが滅びないためにイエス様をお与えくださった。それはつまり永遠の命を持つということである。永遠の命とは神様との深い関係に入ることです。神様の深い愛を受けることです。そして神様を深く愛するものにされることです。その愛の交わり、神様との愛の交わりに入ることです。そしてそれは信じることによって受けることができるということ。信じるとは、ただ認識する、それが正しいと認識することではないんですね。そうではなくて、委ねることであるということを申し上げました。ヨハネの福音書の中で、信じるということは受け入れるという言葉に同義語として使われている。また、聞き従うという言葉と同義語として使われている。その心は、信じるということの意味は、委ねるということの意味であるということを話しました。子供たちが親や大人たちに委ねるときに、子供たちは親の言うことを聞き従う。親に信頼している。そのように私たちも子供のように、自分は知らない、自分はできない、そして自分の親は愛してくれている。それで幸せなように私もそのようになるべきであるということなんですね。神様が私たちの人生をすべて知っていらっしゃる。何が良いか悪いかすべて知っていらっしゃる。私たちの死後に何が起こるかすべて知っていらっしゃる。私たちが何のために存在するかすべて知っていらっしゃる。しかもすべて知っていらっしゃることを、私たちをただ操ったり悪いことのために使うのではなく、私たちを愛してくださって、私たちに幸いを与えるために使ってくださるんですね。ちょうど親が子供たちのことを思って自分を犠牲にしてまで子供たちの幸いを求めるようなものです。だから子供たちは親に委ねて幸せなわけですね。私たちもそのように神様に委ねて、自分が限界があることを認めて神様に委ねて、私たちの心と人生を神様に委ねて歩みなさいということですね。それが信じるということです。ですから私たちは神の愛であるイエス・キリストに、あなたの心と人生を委ねなさいと今日の言葉から 神様が私たちに今日語っていらっしゃる。私に委ねよと神様はおっしゃっている。あなたはどのように応答しますか。今日応答が迫られているんです。神様、私は限界があることを認めます。本当に知らない子供のようなものです。力がない子供のようなものです。しかしあなたはその無知で無力な私たちを愛してくださいました。イエス様がその愛の証拠ですと。私はあなたにこれからの心と人生を委ねますと。私たちが本当に神様を祈るならば、これからの人生は本当に神様に守られて、神様のものとなります。私たちはそれでも様々に失敗する。様々に不信仰になる。しかし、必ずや、神様は私たちを最後まで愛し、守ってくださいます。神の愛であるイエス・キリストに、あなたの心と人生を委ねなさい。お願いいたしましょう。天の父なる神様、あなたが今日私たちの心に語りかけてくださることを感謝いたします。本当になぜあなたが私たちを愛してくださるのか、私たちは理解できません。私たちが価値のないものであるということ、あなたの目に価値のないものであるということを私たち自身がよく知っています。しかしイエス様、神様は、あなたはご自身の御子をあなたの愛の証として送ってくださいました。そして私たちの罪のための生贄にしてくださいました。そのことにあなたの愛が明らかです。どうか私たちがこの愛を知って、自分自身の限界を認めて、幸せな子供のようにその愛する、愛してくれる親に立ち返ることができますように。どうか私たちが本当にあなたに委ねて、これからの人生を歩むことができますように。あなたの愛と道からに私たちは私たちの人生を委ねます。どうかあなたが私たちをお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
詩編の145編の詩を賛美し、キヘロフ氏の祝とその後目標で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
主はそのすべての道にて正しく、すべての身は誠も
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。